今日の水戸黄門様は先週に引き続き元住友銀行元日本総研代表取締役の三輪正明先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今週もベタベタの大阪弁で、
はい、
三輪さんと話したいと思いますんで、それと話変わりますけど、三輪さんおいくつになったんですの？
今ね76です。だからまあ数えの基準ですな。
そうですね、そうですか、その割にはまだ仕事もってあれのすごい
ね。え、
76にもなってまだ現役でなんかしてある人ってほとんどいないですよ。
いや、それしつこいっていうこと言う
たら、ね、いや
しつこいって悪かった
逆に言うたらそれだけこんなんやったらやっぱり能力が終わりや
ね、ね、東京と、ね、大阪とこ行きされてて、そうそうそう、体力的にも疲れますよね、
いや乗ってるだけですから
、いや
ただね、こんなんやったら変やけれども、やっぱりね金融機関ってね、弁護士の会社さんってね、一番仲いい仲間がね、
はい、
兄弟でって友達が住銀に行ってたんですよ。そしたらね、やっぱ天下り先は65まで見つけてくれるらしいですね、銀行がね、
はいはいはい、
その辺はやっぱり大したもんや言ってましたね、だからそのこんなに大変やけれども、金融機関ってその辺のやっぱアフターちゃんとしてるんでしょうね。
そうですね、
アフターって観光地もそうですけど、ね、
そう
まあそれはね、企業にしたらそういうね、天下りで来てもらったらちょっと助かるなっていうのがありますよね。
特にやっぱ銀行の方とかでしたら ね、
それとね、天下る場所で決まる、
あ、
宮さんなんかものすごくいいとこに降りたんですよ、
うん、
それ普通シンクタンクの代取りして、それからまた、乗馬のメーカーの社長に降りて会長、あれ結局何年いたはったんですか、あの会社は。
そうですね、8年半ぐらいですかね。
あ、すごいな、2回目の天下りで8年なんぼ、
2回目だったんですか、
その大取りで。
あ、すごい、
社長で相談役はしました。
西町さん、
ほら、普通はそんな相談役前せえへんよ、
そうです
よ、ね、だからやっぱりすごいね。
いや、すごないって、
なんか気楽にでも相談したくなるような感じもあります。
それ手やね。
あ、それが手か。
これ宮さんの手
危ない。
バレてるか。
そう、それほんまもう脇がめちゃくちゃ甘いように見せてるわけ。
そんな感じです本当に。
いや、ほら、
ほんで来たなと思ったら、おいしいな。
そう逆にね、だから食虫植物やね。
食虫。
それ甘い匂い出して虫が寄ってくるやん。
バグと。
ほんでコツンと入ったらもう。パカッと閉まって、もう溶けるわけ
でも腹下してます
よ。それがね、人たらしやね、
人たらしやね、
人間たらしやね、というのは一回三輪さんと喋ったら、この雰囲気やから、安心していろいろこと喋るやん、
そんな感じです、
ね、そんな感じ、
ほんなら
やっぱりマスクも甘いからね、やっぱり喋りやすそうですね、やっぱり行きますよね、
ほんなら第二にいるわけやろ、
はい、
ね、
ええ、
ああ言うと喋ってるやん、
はい、
ほな社長はベラベラ喋る、帰るやん、返したらあかんと
悪やん、ね、
もういや本当ミクロですか、
そう、もう細かいとこまでちゃんと見ね、
でもなんかその仕事って楽しそうですよね、人の財布の中覗くようなお仕事ですよね、
経済学的にはマクロ経済が得意や思うけどね、どっちかっていうたら
そんな感じですか、
まあやっぱりそれは面白いですよね、絶対もう生き物です
から、そうだからそういう面だよね、仏教やったら大乗の方がよろしいわね、
大乗がよろしい
ね、だから、ね、人間ってね、やっぱりね、長いこと付き合うってね、持ち味がやっぱこの方がここまで来られんなって分かる、反対にすごいこと言うてても、あ、この人はやっぱりここで終わんのも分かんない言うて、
あ、
人間ってやっぱりね、そういうもんやと思う、
高橋さんって怖い人やな、
なんです
どっちが食虫植物だよね。
どっちが本当です
か。私は反対に虫に食べられる茎やからね。もうほんまに。それからニラみたいにね、9回もニラって面白いですな。ニラってね、取るでしょ、すぐ出てくるんですよ。ほんで9回までは取って納品してん、ほんでやっぱり後になったら苦くなる、ね、ほんで一番目に取ったやつは甘いね、ほんでニラの原それ初めてあれやけど、ニラってどっから来たか知ってる？
いや分かる。
モンゴルですって。
へー。
ということはね、あの砂漠の、で根張らないかんから、ものすごく根強いんですよ。
はははは。
せやから砂漠で生き残って、でそう言ったらジンギスカンにしたって何にしたってね、モンゴル料理って割とニラ使ってますわ。
あ、確かに、
だからもともとあの辺の特産なんですよ。
あ、そうです
ね。まあ、ウリなんかね、分かるように、大体あの辺のシルクロードの西の方ですからね、西のウリって書きますやんか、あれやっぱりそういうあの辺が大体でしょうの地域ですから、
物知りれんな、知りたかった。でこれでパクッと一口いまんじゃ
ん。何で
怖いして。
いやいや、ただね、僕思うけどね、最近ねちょっとね、その食べ物のこと調べてんね、なんでかって言うたら、あのね、異食同源って言うけれどもね、私はね美食同源を思ってんね、年取ってきてちょっとでも美しさを維持したり若さを維持しよう思ったら、やっぱり食でしょ、そしたら健康であることも大事やけど、やっぱりねどっかで綺麗におらな損ですやん、だから80になってもなんか、感じの上年寄りになりたいなと思うから、やっぱり美食同源やから、食べ物ってどんなんかなと、そしたらね、食べ物の元を調べたら、体のどこがええか分かるわけや。ということはね、どういうことかっていうとね、果物ありますね、冬の果物ってね、体温めるんですよ。夏の果物って体冷やすんですよ。それ野菜もそうなんですよ。だからうまいこと人間はそれをチョイスしてきたんでしょうね、
いうことですな、いややっぱり昔の人でね、その科学的なね知識はもちろん発達してないからご存じないかもしらんけどね、かえってそのことによって真理を掴んでありますわな。
そうですね。
だからなんか我々教育を受けて、それでいろんな知識を記憶により頭に留めてるけど、本当にそこから創造的なものとか、もっと言うとその世の中の仕組みとか、それぞれのこう関連し合っているトータルな全体とか、そういったものに対しては今我々は非常に疎くなってて、
そうですね、
そういう勉強やね、理解やら算数やら知らない江戸時代以前の人がものすごく本質的なとこ見てますやん。
そうです。
だからそこをね、ちょっともう一回この、僕はこうその日本民族中のはもう一回そこへ戻っていかんとね。
そうですね、
確かに、いかんな思いまんな、
今から何千年前に、その寒冷地帯で見つかったミイラがあるんですよ。
ミイラ、
そいつ背中にね入れ墨入ったんだよ、ね、でそれもねポツンポツンと入れ墨入ったんですよ。その、そういう一線じゃなしにこう、ポツンポツンと丸の入れ墨をね、それね、今のね壺、壺、そこに刺激を与えたら胃が痛くなくなったとかね、腰痛いの治ったとか、これほんまにせやん。だからそういう面ではね、反対にローランっていうところでミイラ出てきましたよ、夫人の。あれで分かった何か知ってる？
いや、
水銀値がめちゃくちゃ上がるんですよ。なんでかって言うたら、当時水銀は薬や思って飲んどったんです。せやからそういう面では、人間っていうのは愚かなこともしたけれども、経験上素晴らしいこともしてるわけですよね。
絶対そうですよね。だから 知識偏重型というか知識先行型で今教育を我々受けてきまして、うん、そうすると科学的なことしか信じない、
はいはい、
で証明できないものや説明できないものも信じない、
はい、
そうすると非常に薄っぺらなね、
はいはい、
あのしかもそれが全部を知り尽くしている学問ってまだないわけですよね。それ量子力学なんていう新しい分野でね、初めて そんな仕組みってあんのというようなところにまでようやく学問を追いついてきましたけど、そういうふうに言うとその神さんや仏さんなんていてるかいと言うて切って捨てるけど、そんな簡単に切って捨ててええのんというふうに、根本的な疑問で世の中見ないと、
そうです、ね、
もうペラペラになりまんな。
そうです、うん、だから極端な言い方したら、うん、リンゴが落ちたからニュートンはあって、
うん、
これは嘘に決まってますしね。アインシュタインの相対性もこれずっと何年かしたら全然違うっていう結論になるかもしれませんもんね。これね、未知に対するね、その本来のあるべき姿ってね、やっぱりこれからね見直されていくこといっぱいできるでしょうね。
絶対そう思いますな。
それと人間を勝る考える力をコンピューターが作り出したら、
うん、
我々が理解できない結論を先にコンピューターが示してくることは、
うん、
これね経営者にとって怖いですよ、
うんうんうん、
データを打ち込んだら、
はい、
予測出ますからね、うん、この会社5年でって、うん、ひょっとしたら何かの拍子で大きくなるかもしれない。しかしデータ重視で、
うん、
コンピューター任せで出てくるから、
うんうんうん、
あ、この会社あかんでっていうね、
はいはいはい、
コンピューターのデータが中心になるいうことは、ますます人間性がなくなるいうことですよ。
そういうことですね、う
ん、だからジャッジの部分も全部、特に経営にそれが来たらですね、ますます怖い社会ですよね。
その通りですね、
うん、やっぱり有志ってね、どっかで温情のね、部分も、まあ三輪さんの場合ないと思うけど、
ね、危ないなと思ったらデータ入れへんかったりね。
ね、厳しかったね、おそらく。
そら俺正直に厳しかった思うよ、うん、
よく言います。
でも時代が高度成長期だったんじゃないですか。そうでもないんですか、
ね、私の、まあ、最後の頃はもうバブルがはじけて、
うん、
もう不良債権だらけという中でどうして回収していくかというような時代でしたから、
うん、
だからそのちょうど伸び盛りで、楽しても商売できた時代から今度一転して、
はいはいはい、
ガラッと変わる、まあ、そういう恐ろしさっていうのも経験できたっていうのは、
そりゃそうですね、
はい、貴重な体験だったな思いますね。
ただ、まあ、今もまだこのコロナで同じような状態に落ち着いていくわけでしょ。
はいはいはい、
そら私はもう怖いのはね、今怖いんじゃなしにいつもね、後に来るやん、
はい、
そら収まった後の日本経済がね、はい、おそらく立ち直れない。だからそれが、その時に立ち直る方法をね、若い経営者の人なんかという喋ってんねんけどね、だからやっぱりね、その基本的な部分っていうのはもう一度ね見直す部分と、未来予測とね、これね両方のね、
はい、
だから見直しましょうやいうことは大事やね、せやけどね、コンピューター社会でね、未来をどう見直すのっていう問題、日本一番不得意なところですからね。
そうですね、いやだからね、再評価というね視点からもう一回世の中見てみたら、僕は日本のこれから伸びていく大きな要素の一つに、まあ若い人ね、もう一つは女性ですよ、
はい、そうですね、
女性のね持ってる可能性やね、粘りやらね、強さやらね、
ものすごいですよね、
厚かめさやらね、そうやらこれはね、もう男ではね、
無理です、
無理で、それをね活用したらもう驚くほどこの国は伸びます。だからそこをね、もっともっとメスを入れて、政治にもね、あるいは今日本って人口がもうどんどんどんどん減っていく、そうしたら今子供が産みにくい人たちにね、 まあ、ようやくあの保険適用という、ね、話も出てきましたけどね、そういうことをどんどんやらないとね、いや民族で滅びますよ。
そうです、
だからそういう意味で言うと僕はあの女性がね、まあ、あの活躍する余地がいよいよ来ましたねと、うん、いうふうに思いますね、うん、
頑張ります。
頑張ってくださいよ、
うん、ありがとうございます
今ねみんなワクチンね、
はいはいはい、
電話したって絶対繋がりませんで、
あ、そうですよ ね、
うんうん、ね、でじゃあその人たちはあのインターネットなんて知りませんやん、
そうそうそうそう、
おじいちゃんおばあちゃん、
う
ん、でその知らんのがいかんとは言えませんやん、そんなあのお年寄りに、
う
ん、
そうです、
だからみんな お孫さんやらがね、うん、やってあげてると、はい、しかしそういう人もいないで本当にたった一人でね、
う
ん、あの頑張っておられるお年寄りにね、
そうですそうです、
この国はほったらかしれないかと、
そう本当そう、
で電話かけなさいで電話かけてもかからんねやからね、
そうです
か、ね、そういう政治しちゃいけませんわ、
そうですね、うん、
いやほんまにね、あの選挙する時にね、はい、小学校使ったりいろんなハガキ送ってやってるわけですよ、
はいはい、
それやったら一番早いと思うんですけどね、はい、そういう考えは全く今の議員さんたちあらへんわけでしょ、はい、そこでお金をもっと使ってね、
はい、
やればスムーズに、もう少しスムーズに済むんちゃうかなと思うんですよね、
選挙にね金使うなんて、そんなもんほんまに ね、
もう選挙なくして国会議員をなくしてと、
いらんもんね、
もうちょっと分かる人間が意見を言ってこの 国を変えていくみたいな、
いやただもしかね国会議員100人になったってね、うん、絶対日本の国回ってるよ、
そうでしょうね、官僚がしっかりしてますから、
うん、そうそうそう、
うん、そうですね、
うん、
それでこれ番組聞いてある人も年いったらみんな愚痴っぽいなっとる
なって、そうそうそう
言われんようにせんといけないんで、
あ、聞いてる人に言いたいのは我々は愚痴を言ってるんじゃなしに正論を言ってるんです
、正論ね、
はいはい、
いやこういうな
年寄りは緊急事態でさ、あの、うん、8時までとか7時までとかやってますけどね、そこまででってなると余計密になるんじゃないですか、
ね、え
毎回おっしゃってますよ、
いつも思うの、ね、俺ほんま頭にくるん
ですよ、いや今西さんさっき言ってたよ、もうねな、もう生まれて初めてね、うん、酒全然飲んでませんまあそれはそれでよかった
健康になれる、
確かにね、お酒も飲めへんのあれですけど、うん、やっぱりあの本当に回転寿司行ったりしますやん、
うん、
そしたらそこだけが密になってるわけですよ、
そうそうです ね、
ね、もうちょっと時間ね、そうそうそう、お酒提供せへんかったらいいだけやったら、
そうそうそう、
長引かしたらそういった方がね、密じゃなくなると思う、
ね、それ短したらその時間に溢れるもんね、
でちょうど食事時間ですよ、ね、7時とか
これはね、
ええ、
あの新藤さんの意見としてね、
はい、
めちゃくちゃ尊い
尊
い、これは
酒飲みたいだけちゃうの
まあおそらくそうやけど
正論をおっしゃってましたね
いや、あの正論ほどね、紅茶っていうよりお酒やから
なるほど、
正論紅茶って知ってる人おらんやろね今
いや有名ですよ、
あそう、はい、まだ言う正論紅茶って、
正論紅茶も
今正論って言わないから、
もうそれ知ってるの年、
そうそうそうやぞ、正論っていう国がもうないもん、
でも正論って言って多分ブランドみたいになってると思うんですけど、アールグレイとか、うん、ね、
うん、ちょっとアールグレイと正論とは別や思うけど、
あそうですか、紅茶専門店とかに行くとこう葉っぱの種類で、
ね、やっぱあんの今、うん、
まだあると思います、ね、
専門店ってあるかもしれない、
うん
うん、
正論紅茶やのは正論いう国で取れた茶葉やから正論紅茶って俺言うてると思っててんけど、
うん、あそういうことなんです
か、ね、ブランド名で出てんの正論紅茶って、
うん、正論ティー
ってあんの、うん、あそう、
はい、
なんか正論なんとかってありますよね、
あ、まあ、なんかそのしょうもないこと知ってて肝心なことしない
やっと聞いていたからまだ聞いてる人言ってるよ
最後のようね喋ってた後でね間違いとか、うん、いっぱいやっぱりラジオしてたら出てくるね、
うん、
それはね、
はいはい、
だからその年取ったらねそういうこと気にせん方がええね、
うんうんうん、
いや本当本当
なるほど、
それ開き直ってるっていうことでは
ないなんでか、なんでかって言うたらねもうこの年になったらね受験ないね、
あ受験取らないですけど
そうだからね結局ね、うん、この人間ってね、なんていうかな全てを杓子定規に捉えるような人間はね、
うん、
あかん。うん。三輪さんなんかは杓子定規ちゃうもん。
それ違うと思います、うん、
あの仕事で厳しいする時だけは定規持ってくんだけど、普段はね、普段は定規ないね。せやから面白いね、喋ってて。
いやでもね、ここまで来られたんですから、なんか素晴らしいこうポリシーが終わりだったんだと思うけど。
い
や、でも
ないね。あのね、いやいや、あの長い付き合いけどね、うん、きっちりしたね、あの冗談で言いながら、うん、自分の哲学っていうのはね、それから今でも発言の中でね、
はい、
やっぱりに人間はとか日本人はとかいうね、
はい、
やっぱり一つの考え方を持ち合いの片鱗で出てくる。
どうなしたんですか急に。
いやいや、
なんか
先生のなんか座右の銘みたいなもの割りだったら教えていただきたいわ。
あ、座右の銘、
あのね、座右の銘って面白い思うのはね、若い頃はね、例えばもう一生懸命頑張ったら必ずゲットできるんだとかね、うん、もう精神一途何事かならだなんて言ってませんや、うん、これは諸関係、自分を取り巻く環境が諸関係関係が非常に少数やった頃の話で、それで学生はどんどん成長した。しかしもう76にもなるとね、
はい、
まあ一言で、あの人生訓は何ですか、一寸先は闇でんな、まあ、
そうですね。いや本当そうです
よね、ほんまね、それほどにね、なんぼ自分が頑張ってもね、
うん、
そういう一元的な非常に諸関係の少ないものではなくて、うん、もう取り巻くその関数が多すぎて、
はい、
まさに一寸先は闇やと、
うん、そうですね、
うん、だからまだね、工事魔王氏なんか言ってるうちはね、
そうです、
ええこともあってね、
そうです、
これで気ぃつけようって、それで十分 ね、 あの安全ですわ、
う
ん、一寸先は闇をもいきなりやで、
うん、そうですよね、いきなりですよね。
いや、だから私でもコロナの時にね、講演頼まれて行ったらね、
はい、
絶対言うのはね、こういう歌がある。ついに行く道とはかねて聞きしかど、昨日今日とは思わざりし、
うん、
まさしく今そうですもんね。
全くそうですよ。
そらまさかコロナになってね、
うん、
もう昨日今日や思えへんかったと、
うん、
まさしくこの歌ですよ。
ほんまほんま、
そんなもんね、うん、
だからあのそれは人の話やと思って住んだ、
うん、
今住みまへんねん、
そうそう、
うん、隣の話や今日自分の話や、
ね、
うん、だからもうそろそろ来るコロナって言わないかな。
あ、なるほど。しょうもない、
しょうもない、ちょっとしょうもなかったな、
ちょっと
言うてしもたわ。
いや、締めてもらいました。
そうしましょう。よろしくお願いいたします。
2
週にわたり水戸黄門をお務めいただきましたのは、元住友銀行、元日本総研代表取締役の三輪正明先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
三輪正明でした。